ここだから言える心の叫び、タグの人生山ありタグあり。皆さんいかがお過ごしでしょうか。ヒューマンパワーの集まる場所で気力充実、そう私がタグです。いや、やっぱりこう人が集まる場所っていうのはやっぱり行くべきだね。なんかね、積極的に。やっぱなかなかさ、こう家でこうずっとね、何か時間があって考えてたりとか、あのまあ外にいてもね、一人で何か自分一人単位でね、何か行動してたりとかするところが、まあ僕なんかの職種は多いっていう部分もありますけど、皆さんも多分ね、そういう経験あるんじゃないかと思いますけど、とかくほらなんかこうマイナスなことをね考えがちになっちゃうんですよ。まあ僕の場合はね、この間ですね、あのこの番組でもね、あの声を大にしてあのおすすめしていますね、ラバさんの、ね、8年ぶりのニューアルバム 4B だ、ね、皆さんも聞いていただけましたか。もう素晴らしい作品ですよ。本当に僕もう何十回も聞いてますからね。あの結構ね、自分のほらあの参加した作品って自分の参加したやつだけちょっとチェックして、あなんか良かったな悪かったなみたいな感じになりがちなんですよ。なりがちね、ガチって言ってんだよ。僕はそんなことないですけど、僕はね。だけどね、こう全曲素晴らしいね。なんかこうちょっと極端な言い方すれば、ビートルズの赤版青版っていうね、あの名盤があるんですよ。まあベスト版みたいなね、もうヒット曲が網羅されてるようなね、あの CD を聴いてる感覚に近いのね、僕の中では。なんかね、あの曲聴きたいから飛ばそうかなとか思ってもやっぱり聴いちゃうんですよね、次に流れた曲が良くて。だからこういうねアルバムって結構久々じゃないかななんて、こんな風に。でしかもそれが自分のね参加した作品っていうのがもう何よりも嬉しいですよね。もうね、こうね、僕のこのあれですよ、皆さん人生山ありタグありをね長年聞いてくださってる方にしてみれば、なかなかここまでタグが言うのもないなっていうのも思うと思うんですよ。もちろんみんな悪くは言ってないですけどね、僕が参加したものに対してね、あれは良くないですねとか言ったらまずいからね。まあそういうとこさっぴいていただいてもいいですけども、それをさっぴいていただいてもですね、もう絶対おすすめっす。これねぜひ聞いていただきたいですね。本当にもうなんかね、ラボさん子供に招いてですね、もう喋りたいぐらいですよ本当に。まあ来てくれないかもわかんないけども、上がらないですけども。まあでですね、その4月の15日ね、渋谷東急ハンズで行われたこの 4B のリリース記念イベントですね。まあ僕はまあ残念ながらイベントのね時間には間に合わなかったんですけれども、打ち上げに来いというふうにね誘っていただいてですね、打ち上げに行ってまいりました。もう非常にね、またね、なんかこうラバさんのパワーがですね、いろんな人に乗り移って、なんかこうね、いい雰囲気でしたね。なんかね、なんか、うん、もうあの会場の一角を借り切ってるだけで、別に店は貸し切りでも何でもないのに、ほぼねラマさんの貸し切りみたいな状況で、何やってもなんか別にこうね、変な話サックスプレイヤーが僕も合わせて3人いたんですね。でたまたまあの宇田川虎蔵さんという方が、あの今回初めてね、あの知り合いになったんですけれども、あの持ってたソプラノラバさんが吹けみたいな話になって、そしたらこうお互いにこう譲り合ってですね、まあ、吹いちゃ交代してみたいな感じになって、もうみんなギャーとか盛り上がってるわけですよ。そんなの別に貸し切りでも何でもないお店でやったら普通嫌がられるじゃないですかね。あちょっと他のお客さんもいらっしゃるんでなんつって、まあ多分他のお客さんは迷惑だったと思うんですけれども、でもまあなんかそれがね、こうまあいいかみたいな感じにねなっちゃってたか分かんないけど、でもすごくねいい空間でしたね。あのなんかそうですね、まあ本当にこうパワーがあってね、また未来に向けてね、なんかね、なんかこうね、歩んでいこうみたいな感覚もすごくありつつ、またここでね何かあの知り合いになって何か広がりが持てたらみたいな形でね、それこそあの今回のアルバムにも参加されていて、イベントでもあの歌ってらっしゃった西源寺さん、ね、僕西源寺さん実は大ファンで、 大ファンなんて言っちゃうとなんかおこがましいかも分かりませんけれども、実はね数年前に情熱大陸の、ライブにね西源寺さんが出てらっしゃったんですね。でそこで初めて西源寺さんを生で見て、なんかねその熱にすごくこうなんか感化されてしまってですね、あすげえいいじゃんと思ってその後西源寺さんのアルバムを買ったんですよ。ね、その場じゃなくて忘れましたね、新宿のタワーレコードで。でねちょうどねその CD 出したばっかりでタワーレコードの、ね、イベント券がついてたの、握手会みたいな。ほんとよっぽど行こうかなとか思ったんだけど、なんかどっかで現場で会えればなっていうすごい感覚があってですね、それが今回叶いましたよ。ね、まあ本当はね一緒に音出せれば よりねリアルに感じられて会えたのか分からないですけれども、またそれはまたね次回の以降のなんかお楽しみ目標としてですね、で西源寺さん僕はなんつってその情熱大陸のライブ見た時になんてことを本人に言えることなんか幸せ分かりますかね。まあ皆さんも多分おそらくねメールね好きなアーティストにこうねメールで伝えたりファンメールで伝えたりっていうところだと思うんですけども、そのダイレクトにね話せるこの贅沢さね、西源寺さんのファンの方にしてみればもうちょっと申し訳ないかもわからないけど、もう本当にね嬉しいですよね。なんかねまあそんなこともありましたしね、まあ本当にねどんどんどんどんねなんかこう広げていきたいですし、僕も貪欲にですね、またね自分のできることをですね広げていきたいなっていうふうに思います、ね、ラバさんにもですね非常にまあお褒めの言葉もね、今回の CD に入れさせていただいた、ね、サックスに対しての評判もなかなかいいというふうにね伺っておりますのでですね、なんかどうも秋ぐらいに何かライブをやりたいっていうこともねラバさんおっしゃってたので、まだねこの番組でもお伝えしていこうかななんて思いますし、まあ僕としてはなんかねちょっと秋まで待ってるのもなんかちょっとねなんとなくね待ちきれない部分もあるので、ね、どんどんどんどんなんかやりましょうよってね、なんかやらせてくださいよってね、なんかねプッシュしていこうかななんていう風に勝手に思ってますけれどもね。まあそんなね熱もこういろんなところにまあ派生しているというか広がっていてですね、先月にそれこそ教えさせていただいている音楽教室の発表会がありましたなんて話はこの番組でもさせていただきましたけれども、その時に毎回こう講師演奏っていうのをねやるんですね。まあ要はサックスの先生合同での発表会なので、最後に講師全員で参加した講師全員でその発表会の後に演奏するわけですけれども、これがなかなかですねもう回を重ねるごとにおなじみ の参加される方々もいらっしゃる中で非常にレベル自体が上がってるんですよ発表会のね。そういう中でですねこの講師演奏もただなんかこの曲やりましょうって言ってその場でわってやって、ね、それで満足でいいのかっていうところでですねリハーサルを行ったなんて話をこの番組したと思うんですけれども、続けていこうとそれをねその本番前にちょこちょこってやるんじゃなくて定期的に、まあ、月1回っていうペースでいいからやっていこうかっていうことでこの間やりました。僕としては、ね、本当嬉しいですね。なんかねそういうのはね何かまたそこでねこう続けてることによってじゃあなんか曲もねできる曲も増えてきたからなんかちょっと発表会では別にライブやっちゃいましょうかなんてねこともあるかも分かりませんし、何かまたねそうやってあこういう曲をまたやるぞっていうところで普段ね最近やっている曲とは曲調とはまたちょっと違ってですねかなりアレンジがしっかりされている楽曲だったりするんですね。最近やそのね講師リハーサルでやっているのがね、まあ、ある意味クラシックやってた頃はねよくやってたんだけど もう長年ちょっとそこいうところから離れているとまたそれは難しさ楽しさっていうのをまたね再認識してしまってですねまた自分のスキルアップにもねこうつながっていきますし、でね今回面白かったのはフルートをね吹かれる講師さんもいらっしゃってですね、そこでサックスでの合わせが終わった後にフルートでの練習をしたんですね。フルートの曲集みたいなのを持ってきてくださってですねデュエットの曲集だったんだけど強引に僕も混ぜてもらってやらせていただきました。もうすんげえ難しいしやっぱり一曲吹き切る体力っていうのがまたサックスに比べて全然ないので、特にそういうクラシックの難しい曲なんかをね吹き切る体力っていうのがないので、また非常に勉強になりましたね。 これがまた一人で個人練習でやってるとなかなかね、あの疲れてきたら吹くのやめちゃうんだよね、やっぱね。で、そこで一曲吹き切る体力とか、あの集中力っていうのを養う上でも非常に僕的にはね刺激的でしたね。ぜひぜひね、このね工事リハーサルもですね、どんどん続けていきたいななんていう風に思ってます。まあね、フルートをねもうなんか頑張って吹かなきゃいけなかったのがですね、4月の19日に行いました、ジャズクインテッドのライブで Tell Me a Bedtime Story という曲をですね、これもジャズを好きな方には有名な曲なんです。ハービー・ハンコックの曲なんですけど、この曲をですねフルートで吹かなきゃいけなかったんです。で、ね、ぜひぜひこの曲をですね聴いていただきたいなと思うんです。ご存じない方は、この曲をねフルートで吹くってなかなか、フルートなんか俺フルートうまいっすよみたいな感じの曲なんですよね。そんなテクニカルにすごい難しいとかではないけれども、なんかね恐れ多い気がして非常にプレッシャーだったりしました。で、今回そのジャズクインテッドのライブはですね、結構プレッシャーがかかる曲が、サックス吹く曲も含めてですね、僕的にはですけれども多くて、当日もですね昼過ぎからリハーサルをやって、いつもだったら当日だからあんま疲れちゃうからさなんて言ってたんだけど、多分みんなもそれなりにプレッシャーがかかってたんだと思うんだけど、結構がっつりライブを、リハーサルをやってからのライブだったんだよね。でも実は僕はですね、もう本番始まる前にかなりヘトヘトになってしまってですね、うわーこれちょっときついなーなんていう風に思っておりました。ね、なんか一生懸命こうアミノ酸みたいなの取ったりなんだりしてですね、ちょっとこう疲れにね備えた、対抗したんですけれども、まあなかなかこうね、普段みたいなねうわーっていう感じでは正直なかったかも分かりませんけど、その分ですね、ここはもうとにかく集中しなきゃいけないっていうところにはかなり力を入れて集中しました。その跳ねっかりもすごかったですけどね、もう終わった途端クターみたいな感じになってしまってですね、でもテレミアベッドタイムストーリーもですね、フルートの曲良かったですよなんていう風に言ってくださる方もいらっしゃったりですね、一曲サックスで吹いたバラードもですね、非常に僕的にはちゃんとやりたいなっていう気持ちが強い曲で、もちろん他の曲ももちろんなんですけれども、これもですね、この曲を選んだ、バンマスのねベースのショボケンにね、丁寧に吹いてくれてありがとうなんて言われて、非常に嬉しかったですね。ね、やっぱ自分の好きな曲をねしっかりやってくれたら嬉しいですもんね。本当にですね、どんどんまた楽しくやっていきたいと思います。というわけで今週の山ありタグありいかがでしたでしょうか。タグのライブ情報などはタグオフィシャルサイトやツイッターでチェックしてください。タグサックスで検索すると出てくると思います。次回のタグライブはですね5月の17日木曜日渋谷のプラグにてございますので、ぜひぜひいらしてください。番組の感想ですとか応援メッセージなどはメールアドレスタグアットマーク t-promo.jp までお送りください。件名に山田区係などと書いていただけますと他のメールとの区別もつきやすいのでありがたいです。それではまた来週、バイバイ。